皆さんこんにちは。スマイルたくさんいただきましてありがとうございます。非常に私気が弱いんでプレッシャーがものすごいかかって、まあ、今日もあんまり寝れないんですよね。人前で喋れないんであんまりまあそれは私じゃあまあ冗談じゃないんですけど隣に田中 PG が座りまして、ご自由にっていうことなんで、一体加藤は何者かということから話したいと思います。それにちょっとそれからお手元に資料を配りまして、これからのコピーなんですよね。これだけは知っておきたいロータリーの基礎、これ皆様持っておられると思いますね。これのコピーを青少年と米山つけてあります。それともう一つ、私いつも書き溜めてるんですけれども、老子の道徳経っていうの、これ皆さん老子ご存知だと思うんですけど、これをそこに全部机に置いてあります。置いてないですか。それで一体加藤は一体日頃何やってるのかっていうことなんですけど、私家へ帰ってあんまりテレビ見ないんですよね。それでうち女房と娘が2人いまして、厳しくしつけられてますんで、部屋に入っちゃうんですよ。すぐに入って大体まあパソコン見てるか本を読んでるか。で、何の本を読んでるかっていうと、一つは縄文時代、今最近なんかブームになってきましたけど、その前から縄文は日本の、要するに我々のアイデンティティの要するに元、日本人の優しさとか寛容さは縄文から生まれていると私は思っております。なぜかというと、縄文って1万5000年ぐらい続いてるんですよね。それから縄文から弥生で古墳時代なんですけど、それ入れるとまあ1万5000年ぐらいになりますかね。その1万5000年っていうと、我々キリスト生まれてまだ2000年ちょっとですよね。それの5倍以上、7倍、8倍ぐらいあるんですよ。それ縄文時代。で、一番日本で、日本っていうか日本列島で、一番幸せだったのは、おそらく縄文時代だと思うんです。で、なぜわかるかっていうと、縄文時代って骨が結構残るんですよ。それで、その死因がみんなわかります。大体わかります。それで、戦いで殺された人ってほとんどいないんですね。で、ヨーロッパの骨とか、他国の骨は、かなりその戦いで殺された骨が出てくるんですけど、日本はあんまりほとんど出てこない。それと、あとは、縄文の遺跡から、小児麻痺の子供さんじゃない、大人まで成長した、骨が出てくるんですよ。だから縄文の部落では、その小児麻痺の子供たちも大切に育ててたと。で、縄文時代ってすごいみんな優しいんですよね。それで特に茅ヶ崎はおそらく掘ると縄文の遺跡いっぱい出てくるんですよ。で、前の服部市長にも打ち立てないでその前に全部掘って調べてくれっていう、で、私がやるからと、自死でもやるからやらせてくれって言ったら、どんどん打ち立っちゃうんですよね、山の上は。あの辺いっぱい出ます。それで、なんだっけ、堤貝塚ね、ありますけれども、これ、ものすごい貝塚なんですけれどもね、これも調査したのかって言ったら、学術的な調査してないみたいなんですね。掘ったことは掘ったけど、それと堤貝塚のちょっと手前、赤羽の方には古墳がいっぱいあるんですよ。これも全然、地図上では載ってても、古墳のちゃんと、発掘調査したっていう記録は全然ないみたいなんで、なんでこんなもったいないことないなと思ってるんですね。で、私、赤羽の山はしょっちゅう歩いてて、いつもね、要するに地面を見てるんですよ。なんかお宝出てくるんじゃないかなと。なかなか出てこないんですけど、なんかね、あの辺分譲を建てた方は なんか土偶とか持ってるみたいなんですね。で土偶は今あのササビーズで競売かけるとものすごいいい値段なんですよ。いやもう世界中で縄文のその芸術は知ってる人は知っててものすごい高価で今取引されてるんですね。だから もし皆さん隠してたらササビーズに出して財産になると思いますね。まあ、そんな関係で私もしょっちゅう山を歩いて探してるんですけどなかなかないですね。あとね、私好きなのは縄文と一体日本人はどこから来てるのかっていうのをいつも考えてるんですよ。で一番最近の説ではちょうどベトナムとラオスの中間あたりがから日本の一番ルーツだっていうことなんで、それなぜわかるかというと DNA でわかるんですよね。それでそれがまた最近パソコン上で出てきたのはデニソワ人っていうのがロシアのから出てきまして、我々アフリカの第一交代から出てきたのはだいたい10万年頃出てきたんですよ。それで10万年頃出てきて日本にたどり着いたのが5万年ぐらいの時に日本に渡ってきた。先ほど大森さんが言ってたように海が、なんですか、海がその頃おそらく赤羽山まで海があったんですよね。縄文海進っつって海が、要するにその頃は赤羽山がちょうど海岸だった。その後どんどんどんどん縄文時代に気候が良くなって全部引いたんですよね。で今よりおそらく縄文の時は今より海岸はもっと先にあったと思うんですね。で茅ヶ崎はまあそういう意味で縄文時代非常にいいところだったと思うんです。それでまあ一つはそのあと先ほど戻しますけど、人類が日本人がどこから来たかっていうの、その時一番縄文の前の表記には海面が今から100メーターぐらい低かった。それで朝鮮半島と日本と沖縄は全部地続きだったんですね。だから東南アジアからずーっと来れるということなんで、おそらく沖縄経由して日本に入ってきたルートと、あと千島の方から入ってきたルート、二つルートがあると思うんですね。だけど、それから縄文時代は、じゃあうんと原始的かっていうと、そんなこと全然なくて、今の中国大陸に、と、まあ海が、日本海できた、日本海が、まあ多少ありましたんで、船で中国ともしょっちゅう縄文の時代から行き来してたと思うんです。で、遣唐使が、造船技術がまずくて、しょっちゅう、沈没してたというんですけど、あれも歴史上間違いで、造船技術も非常に良くて、航海にはそんなに苦労しなかったと思うんですよね。ところがあれ出航日を占いで決めてたもんで、非常に悪いことに台風シーズンに出航しちゃうんですよね。それでちゃんと占い師なんか載せないでちゃんと見る人がいるんで、そういう人の日を決めて出航すれば中国大陸まで3日間4日間で行っちゃうんですよ。ところがもう遣唐使船はものすごい沈没してますよね。そういうことなんで、あとまあその縄文とその日本人がどこから来たかっていうのは私が今一番興味を持っていることなんで、それをそういう本を枕元にいっぱい置いてあって、毎日読んでる。それともう一つは中国語の関係で、まあ仏教も好きなんですけど、お経の本をね、お経の本ってまああれ中国なんですよ。中国から渡ってきて、で日本で法華経とか阿弥陀経とか、あれは中国の人が訳した、中国語に訳した。それを中国語で読みたいっていうので、 今中国語の勉強をしてるんですけれども、まあ、いろんなそういういわゆる変人みたいなうちでは変人って言われてるんですけど、お父さんおかしいよって時々言われるんですけど、自分でもおかしいなと思っております。あ、もう少し。それで、すいません、この老子第48条と、これもっと私いっぱい作ってあるんですよ、実は。ただあんまりいっぱい持ってくるとコピーするのも大変なんで、いらない紙にみんな書いてここに留めてるんですけど、老子って81条あるんですよ。で、非常に読みやすいんで、で、この老子っていうのは、どうですか、孔子から約100年後に生まれたんですよね。生まれたっていうか、その国で生まれまして、ごめんなさい僕です。あ、これ切りますね、会社からだから切ります。その国で、老子は生まれまして、生まれたのは、古賢の霊光極人理の人なんですよね。それで名前は李さんの李ですね。で、あ、すいません、小は李、名は耳、字って書くんですけど、それであざ名は白陽、送り名は丹って、だから中国の方で老子って言っても分かんないですね。中国の方にはラオタンって言わなきゃ分かんない。ラオタンって言いますね。で、周王朝に仕えた春秋戦国時代の人なんで、で、おそらく実存しなかったということです。老子学派っていう人が、老子のその老子学派が老子という本を作ったと思います。思われてます。それで、まあ実存しない人で、実存しなかったというんですけども、中国では老子がどんどんどんどん西に歩いていって、インドに行って、釈迦になったという話にはなっております。ですから、老子の思想と荘子の思想っていうのは、今仏教に、すごく入ってるんですね。ほとんどまあそれ禅宗の方なんですけど、禅宗の思想は老子、荘子の思想が、まあ半分ぐらい以上に入っているということです。で、老子のこの48章、ちょっと読ませていただきます。これちょっと中国語で最初読んでみます。未学立立矣，未道立雄，雄起又雄爽，亦其无为。これピーンで書いてありますから、そういう読み方するんですね。それで、この下が読み下し文で、学を収めれば日に増し、道を収めれば日に減る。これを減らしてまた減らして、もって無為に至る。無為にしてなさざることなし、天下を取るは常に無事をもってす。そのこと、優に及ばずして、もって天下を取るに至らず。この下にちょっと日本語で訳しているところがあります。学問を収めると、日に日に知識欲が増し、道を収めると、知識欲は減ります。どんどん減らし、さらに減らして、とうとう一切のわざとらしいことはしない。わざとらしいことをするってことは、無為に至ります。この作為的な行為、行動を、何もしないと、何事も成し遂げ、作為的な行為を何もしないと何事も成し遂げることができる。このように天下を取りたいならば、わざとらしいことを何もしないようにする。わざとらしい、さかしらな、作為を持って遊ぶようでは、とても天下を取ることはできません。これは48章。要するに作為的なことはするなということですね。次、58章なんですけど、 知る者は言わずと、これは和語同人という言葉の、元なんですけれども、訳した方を一番下をやってみます。本当に知っている人は何も言いません。分かったようなことを言う人は本当のところを知っていないのです。そこで括弧してね、外の状況を知るために、目や耳などの穴をの働きを塞いでしまい、外へ宣伝するための口などの門を閉ざしてしまい、能力の等のあることを隠し、鋭い感覚をあっても鈍く見せかけ、知識があっても見せず、最地の輝きがあってもぼやりとして世俗の塵やゴミまみれになって生きていく、これを深淵な同化言動と言います。これが和合同人の元です。あ、元じゃない、原点です。すいません、恨みに報いに徳をもってす第63章、これこれちょっとこう いろいろこの平成30年10月1日頃はいろいろロータリーでもガタガタ揉めてたことの時にこの文章に当たりましたんで、不自然なこと作為的なことは何もしない。味のないものを おいしいとし、大きいことをしたければ小さいことをし、多くを成したければ些細なことの積み重ね、恨みのある人には徳をもって施してやりなさい。困難なことをするには容易なうちに手を打ち、大きなことをするには細部から手をつけていくと。天下の難は容易なことから起こり、天下の重大事は必ず些細なことから発生する。軽々しく引き受けるような人は信頼性が少なく、容易な状態が多いときは必ず困難も多く発生する。成人はどんなことも困難さを見て取り早めに対処します。だから結局のところ困難に合わないのですということなんです。これは自分でもすぐ人の言うことを聞いて何でも受けちゃうんで、これは自分に言い聞かせてるんですよね。何でも物を受けちゃいけないとか、受けちゃいけないっていうか、ここのとこずっといろんなことを人から頼まれてやってしまって自分がくたびれちゃってるって感じなんですけどまあこれちょっとこれをこういうのを書き留めて置いてあって時々読むようにしております。それでも大してあるんですけど、じゃあ本題に戻ります。あと10分で、申し訳ございません。で、私ね、自分でペンネームつけてあるんですけど、文章は別に書いてないんですけど、小判ザメシロシという、小判ザメみたいな生活をしたいと、誰かのところに背中にぺったりくっついて、口だけ開けてると、それは私の、生き方の、なんていうんですか、理想。いつも小判ザメ見てると、ああ小判ザメになりたいなといつも思ってるんですよ。まあ私それでペンネームで何か書きたいと思ってるんですけど、それもおそらく無理だと思うんで、ただ小判ザメって言っていただくと私は嬉しいなと思ってる。それは私の生き方の理想なんですけれど、すいません、ちょっとうんとそれちゃいましたけど、それでは青少年奉仕に関して申し上げます。これ書いてあるように田中PG から課題が与えられました。で、また別の資料に書き出してありますので、これを読んでいただくとよくわかります。で、私青少年とはと書いてありますね。それと青少年、これですね、 青少年奉仕プログラム、それからインターアクト、ローターアクト、青少年交換、それから 別で、米山小学生の件にも書いてあります。これはロータリーが行っている事業では素晴らしい、非常に素晴らしい事業だと思っております。したがいまして、これをよく読んでいただいて、特に私どものクラブでは米山小学生を、たくさん受け入れております。それでしかも米山小学生、非常に初期の頃は台湾からたくさん受け入れて、台湾から受け入れた米山小学生も台湾でものすごく活躍しております。それで米山小学生とはですね、常に連絡を取って、逆に米山小学生からいろいろ勉強させられることもございますので、私自身は60周年の時には米山小学生をできれば全員、来れる人は呼びたいなと私自身は思っております。それで今米山小学生何やってるのかというこ、何を勉強して、何をこの要するに、日本とその小学生の国の架け橋をみんなやっていただいてるんで、それをちょっと発表していただきたい、そういう機会を作りたいと思っております。で、台湾に行くたびに米山小学生連絡つけられる方は連絡つけて来ていただいているようにしております。それで米山小学生も初期の頃はもういくつぐらいなんですかね、かなり最初の頃のね、奥霊法とか新事局、奥霊法も東大で講義してると。で、陳事局も東京学芸大ですか、おそらく今先生やってるんじゃないかなと、ちょっと連絡、つけてみますけれども、奥霊法はアジアの近代史、アジア近代史の権威で、東大なんかでも講義持ってますんで、東大に来た時に茅ヶ崎クラブにも来て、今の勉強の成果をぜひ聞きたいなと思っております。それから青少年交換というのがありまして、ここにもあります。それで私地区の方の、委員も委員長もやらせていただきました。これに関しては地区の方でも、クラブの方でもいろんな意見がありまして、非常にいいプロジェクトなんですけれども、1年という期間が長くて、いろいろトラブルが正直言ってあるんですよね。で、そういうトラブルも抱えてまでもやる必要はあるのかというのはちょっと疑問の部分は確かにあります。ただプロジェクトとして、考え方としては非常にいい考えなので、それから日本側から行く子もすごいいい1年間ですから、すごいいい勉強になります。ただ1年間海外に行くってことはそれだけ危険性があると、正直言って日本みたいに安全な国ばっかりじゃないんで、そういうトラブルをロータリーが負わなきゃいけないのかなということもありまして、私委員長の時に長期じゃなくて短期で人数をたくさん送った方がいいんじゃないかということは、でも、我が地区は、短期っていう考え全然ないんですよね。で、他地区は逆に短期で送って人数を多くして海外経験をさせるというケースが多いんで、私自身は短期で送った方が、ロータリーにとって、安全性を取るっていうことではありますけれども、あんまり危険を犯すことはないなとは思っております。ただ、それから我々自身も、地区に任せっきりじゃなくて、こういうプログラム、青少年のプログラムに、関わっていって、その子たちを 育てていくと、非常にいいプログラムなんで、ぜひ皆さんも関わって、経験していただきたいと思います。それとあと、ここにあります、米山小学生はほとんど問題ないんですけれども、特に青少年交換の場合なんかは、特に1年間預かって、まあその子の資質にもよるんですけど、まあ、こんなこと言って、令状も起こさない子っていうのは意外と多いんですよね。だその辺をよく教えて、日本では、その令状とか、その報告とか、そういう、帰ったら全然縁が切れちゃうケースが多いんで、我々の方もいけないんですけれども、もう本人側もそれをよく教育して、帰ったら令状の一つもみんなに出しなよとか、そういうことを教えてやらないと、彼女たち、そういう、彼女で、彼らはそういうこと必要ないんじゃないかななんて思っている子供たちもいますんで、それから一回縁を持った子供たちには、我々も常にアプローチして、ずっと付き合っていく、見守っていくっていう必要があるんじゃないかなと思います。あと5分ですけれども、この辺でよろしいでしょうか。よろしいですか。はい、どうもありがとうございました。どうも。